初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウィルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。
塩田さん、よろしくお願いいたします。
もう9月ですけれどもね。
暑いですね。9月ですね、
はい、夏休みとかどっか出かけました？
実はですね、来週、
はい、
石垣島の方へですね行く予定なんですよ。
いいな、連れてってください。
高いっすよ。
そこは何、塩田さんが出してくれるんじゃないですか。
まあまあまあ、前回 の, あ, のあれですよ、あのあしまったこれボタンさんで、そうなんですよ、あれですけどね。まあでも石垣はね、でもね、あの予約を取ったのが7月だったんで、意外とね、あのそんなにいつも行くよりは安く行けたかなって感じなんですよ、うん、で僕石垣初めてなんで、
はい、
沖縄はね、2、3回行ってるんですよ、本島の方は、うん。で、うちの業者さんの社長さんも沖縄で、
はい、
あの、一緒に行って、あの、いろいろ遊ばさせてもらって、あの、美味しいもの食べさせてもらって。話変わるんですけど、石垣牛って食ったことあります？
ないです。
いや。
何？
人生損してるってよく言われません？菅さん。いや、本当に、本当にうまいですよ。本当にうまいですよ。石垣牛は絶対食べた方がいいですよ。
そうですか。え、でもどこでも食べられるものでもないですよね。
うん、そう。うん、こっちで石垣牛は食べたことないですけど、
うん、
あの、沖縄
行って
僕は食べたんですけど、
うんう
ん、値段が安い。
あ、そうなんですか。
やっぱ東京の価格よりは、
うん
うん、やっぱ安いと思います。
へー。
このすごい美味しい牛肉で、
うん、
この価格帯だったら、
うん、
ありかな。だから一緒に連れてった人がいるんですよ。
はい。
友達。
うん、
で、そこの焼肉屋さんで焼肉食べて、
はい、
店長さんが女の人なんですよ、
うん。
だからってわけじゃないんですけど、その彼は、
うんう
ん、こんなに美味しいものを食べさせてもらったって、握手したんですよ。
感動しちゃ
った。お前何者だって。
いや、本当に嬉しかったんでしょうね。
本当に嬉しかったみたいな。え、こんなお肉があるんだって。
へ
ぇー。そう。だ本当、そのぐらいうまいですよ。
じゃあ。
楽しみでしょうがない。
いいな、たらふく食べてくるんですね、じゃあ。
たらふく食べますよ。もうステーキだろうが、焼肉だろうが、とんとこいみたいな。
じゃあ、そのお土産話をまた楽しみにしております。
ぜひ、
楽しんできてください。
わかりました、了解です。
はい。そして、今回のテーマになりますが。
はい。今回はですね、皆さん、リフォームするときに、まあ、一番、メジャーだと思うんですけど、クロスに関して、ちょっと説明させていただこうかなと思ってます。で、ちょっと今回量が多いので、
はい、
前半後半って分けた方がいいかなと思って、まあ前半でね、
はい、
今日ちょっとできる範囲で説明できればなって思ってます。
はい。
まあ、菅さんとかって、あれですか、クロス張り替えたこととかあります？
クロスはないかもしれませんね。
なんか。まあでもやっぱりこうリフォームするとかっていうと一番多いかな。やっぱりベースになるケースが多いかなとか思うんですけど。
うん、
で、クロスって例えば業者さんに頼むじゃないですか。
はい。
何平米ですねとかってお見積もり来るわけですよ。
はい。
で、本当にそれで合ってんのとかって。まあ、業者さんやってるから間違いないんだろうとかあるわけなんですけど、
うんうんうん、
僕いつも言うのは、必ずあいみつは3社にやって、
はい。
で、数量とかなんかは隠しといて、
うん、
で、どこどこが何平米で、どこどこが何平米、もしくは何メーターで、こっちが何メーターでっていう見積もりを見て、うん、真ん中のところ頼むと大体間違いないかなって、リフォームはそういうもんだと僕は思ってるんですけど、
はい。
結構平米数違うんですよ。多分3社見積もり取ったら3社とも平米数違うと思いますよ。1、2平米は少なくとも。
そうなんですか。
100% 違うと思う。これね、意外に結構違うんですよ。数量って。大きければ大きいほど。
ちゃんと測ってる
よ。測 分かってるんだけど
ですよね。
そう、僕もあの、ね、昔、僕も昔の人間なんで、うん、最近のあのレーザーとか使わずに、
はい、
あのスケールこうやって一生懸命こうやって伸ばしていくつでいくつでってやるんですけど、
はい、
あの意外とずれるんですよ。でなんでかっていうと、部屋自体が真四角じゃないっていうのがまず前提があって、
うんうんうん、はい、
で梁があったりとか、あの扉の上の部分のね、
うん、
が壁がちょっとあったりとか窓があったりとかすると、やっぱ上とか下とかっていうところの面積をその測った方がどう取るかなんですよ。で面積自体はあの測れるんだけど、そこにあのなんていうのかな、業者によってはクロスで何メーター分使いますよって見積もりも出すとこもあれば、
はい、
逆に在庫で何平米ですよって出す業者さんもあるんですよ。
うん、
で結構決まりがあるっていうか、まあ例えばお客さんがね、例えばクロス、うん、このクロスを貼ってほしいんだとかっていうのが決まっていて、よくまあ言う何ですかね、柄物って言われてるものっていうとなっちゃうと、うん、あのもう、うちなんかの場合だとメーターでっていう形になるんですね。
はい。
で壁自体は縦横の寸法で平米で測るんですけど、
うん、
使う柄は横には向けないんですね。柄が入ってれば。
はい。向きがあるからってことですね。
そう、向きがあるから。
うん、
で、例えば、あの、賃貸でよく使われてる量産タイプって言われて、ちょっと安い、まあ、安いって言ったら一般的なクロスなんかだと、はい、うん、柄が縦でも横でも貼れるやつがあるんです。
あ、万能なんですね。
そうそうそう。だから賃貸なんかは変な話、うん、まあこれオーナーさん聞いてればあれなんだけど、絶対量産タイプの縦横の柄が同じタイプだったら安く貼れるんですよ。
うんうんうんうん。
うん、だってわかんないんだもん。
そうですね。
だってわざとメーカーもそのため用に縦でも横でも柄が合うようにできてる柄を出してるぐらいなんです。そう。だから、あの、そういう方が得。で、はい、そういう柄を、まあ、あの、ずっと同じようなものを使ってもらえれば、
うん、
1軒目じゃなくて2軒目、2軒目じゃなくて3軒目、残った材料を、次の現場、次の現場って使えるから、
はい、
あの、賃貸のクロスの料金っていうのは安いんですよ。
はあ。
ゴミ捨てないから、あんまり。
はい。
ところが、リフォームやったり、リノベーションやりましたっていうと、うん、さっき言ったように、ちょっとこう、例えば、南国チックの葉っぱが縦で緑だ黄色だって好みが分かれるような、はい、で柄があったりとかすると縦でしか貼れないし、この柄は次の人は絶対嫌だろうなと思う柄もあるわけじゃないですか。
そうですね。
好みの問題ですからね。はっきり言って、いや、このでっかいペーズリーが好きなんだとかあるわけじゃないですか。ね、それは逆に言うとその好みの問題なんで、そこでしか使わないクロスになってしまうんで、
はい、
だからクロスっていうのは変な話、どういう取り方かっていうと1メーターから取れるんですよ。
はい。
普通のクロスと量産タイプってよく言われるやつも1メーターから取るんですけど、
はい、
よく言われるのは1本2本とかっていう形で50メーターを1本って言われるんです。
ほう。
そう。そうすると、あの、例えば、そうね、例えば40平米あるよとかって言って、
うん、
普通の縦横貼れる量産タイプのクロス1本とプラスアルファだと、その40平米のクロスは収まるよね、なんていうのは よくやったりとかするんですね。
うんうんうん、
これ、おかしいと思いません。40平米の壁を貼るのに50メーターで足りないんですよ。
うん、ほう。
今言ってること分かります？
はあ、あんまりよく分かってないです。
40平米の壁面積だったら、
はい、
40メーターあれば足りるんじゃないかって思う人が結構いるんですけど、
うん、
100% 足りないです。なんで、なんでっていうと、
うん、
あの、クロスって基本的に貼るときに糊をつけるんですけど、うん、
はい、
そのときに、右左約だいたい5センチぐらい耳を切るんですよ。
うん。
なんでかっていうと、そこはほら、運んだりするときに傷ついちゃったりとかする可能性があるから、
はい、
そこは使えない 使わない。
うんうんうん、
で、プラス、例えば、みんな壁が窓がなくて真四角だったら OK なんですけど、
ええ、
必ずドアがついてる、窓がついてるってなると、うん、縦横だったりとかしても、結局全部のクロスが綺麗に使えないところが出てくるわけです。そうすると、引っ張ったって言い方するとごめんなさい、分かりづらいかもしれないですけど、乗り付け機で50メーターを乗り付けたけど、うん、40平米の壁に持ってった時に必ず足りなくなるんです。だから、もちろん業者さんはなるべくゴミを出さないようにって言って、
うん、
切れ端を例えばそういうとこ使えるところは綺麗に使ってくれたりとかするんですけど、だとしても構造上、クロスの幅って実は90センチ、さっき5センチ、5センチ落としたんでね。
はい。
だけど、梁が60センチの梁がありました。3メーター60でとかってやると、うん、30センチの部分がもう3メーター以上残るわけじゃないですか、ね。
はい。
じゃあ、それどっかで使えるのって言ったら、ちょっとしか使えないわけですよ、
うん。
もう捨てちゃうしかないっていうところが出てきちゃうから、
うん、
だから、50メーターを持ってたとしても90センチの幅だし、
うん、
プラス使えないものがあるから40平米って例えば仮に測ったとしても、うん、もう50メータープラスアルファを持ってかないと、
はい、
そのお部屋のクロスは最後までは張れないっていうものなんですよ。そういうものなの、
うんうんうん、
でさっき言ったリノベーション、
はい、
そのちょっといいクロス柄があってみたいなものっていうのは、うんうん、元々平米計算しないクロスなんですよ。
うん。
柄があるから。
はい。
縦横で変わらないんで、
はあ、
基本的にその測ってる人が、ここでこうだから何メーター使うねっていうんで、何メーター使うっていう表示になるんですね。
違うんですね。
違います。まあ、細かいと、業者さんも違いますよ。
うんうんうんうん。
うん、
業者も違う。あ、そうか。業者も扱ってる
業者もね。
うん。
うん。例えば、うちなんかでも、リノベーションで、旋盤団が多い現場なんかだとすると、
はい、
やっぱ、慣れてる、そっちに慣れてる、新築とかリノベーションとか慣れてるクロス屋さんにお願いするし、
うんうん、
こんなこと言うと、別にそれがいいとか悪いとか別としてね、賃貸関係の張り替えばっかりやってるクロス屋さんにリノベーションとかお願いすると、うん、どっちかっちゅうと、まあ傾向なんですけど、下地処理が弱い。甘い、
うん
うん。やっぱり新築とかリノベーションやってるクロス屋さんは、この間うちの現場でも2日やってましたから。下地作るだけで。ああ
丁寧にね、作業されてたっていうことですか。
そう。いいおじいちゃんなんですけど、
はい、
TK さんなんですけど。TK さん、名前言えないですけど。
はい、
いいおじ、本当にいい職人さん。まあ、本当にもう、かなり荒れてた現場だったんですけど、
うん、
正直、本当にいい仕上がり、もう、うん、できてるし、
うん
うん、そういうところ。だから本当に量産と、その旋盤台って言われるデザインとか、
はい、
新築で使うようなクロスっていうのはちょっと違うっていうのを、
うん、
ちょっともう皆さん覚えておいてもらった方がいいかな、
うん、
で最後にじゃあちょっとワンポイントで旋盤台のクロスそのさっき言った柄とかが入ってるようなものっていうのは、はい、実は一般的に言うと他の量産タイプって言われてる賃貸で使ってるものに比べて、
うん、
すんごく薄いんです。
薄い。
薄い。
はい、うん、
薄いクロスがために、
うん、
下地がデコボコしてると、さっきうちの TK さんが2日もかかったって言ってましたけど、
はい、
2日かけないと、
うん、
結局、デコボコしちゃうのをそのままデコボコで出ちゃうんですよ。
ああ、デコボコしたところに薄いものを貼るから、結局そのデコボコが出ちゃうっていうか、見えちゃうっていうか。
そうそうそう。うんうんうん、だから、量産タイプって言われてるのはよく賃貸でよく使われるので、そこはほら、 やっぱり2年とか4年とかで張り替えるじゃないですか。だから、それがなるべく凸凹が見えないようにってメーカーも作ってわざと厚みを持たせたんですね。
厚いですね。
あえて、うんうん。ところが、せっかく皆さんがリノベーションしたよと、例えば、この、寝室だから、ちょっとこう、洒落たクロス貼りたいんだって、うん。で、そこにちょっとこう、横の壁に間接照明当てて、うん、やるとかっていう風になったら、これはもう正直な話、下地、リフォーム業者さんに下地をもう新規でやってもらうとか、やらないと、デコボコしちゃうケースが見える。間接照明の非線板台は、かなり下地をちゃんときちんとやらないと、うん、デコボコしたのが丸見え。
せっかくね、うん、素敵な柄のものを選んでも。
そう、素敵なね、うん、こう、ガラスの間接照明で、うわ、すごいかっこいいなとか思って、うんうん、そのね、壁自体も高級感あるような、ちょっといいものにしたとしても、はい、で、高級感あるものって大概、例えば無地だったりとかするじゃないですか。はい、うん、そうすると、なおさらすごいデコボコしちゃうのが、見えやすくなっちゃうから、うん、そこを、リフォーム屋さんに、お願いするときは、こういうの聞いたことがあるので、うん、ちょっと下地の具合にもよるんだけど、時間とお金かかって構わないから、上からベニヤ貼ってほしいとか、うんうん、ボード交換してほしいとかっていう話を提案した方がいいと思います。
そうすると綺麗になりますね。
綺麗になる。だってもう新品だからもう真っ平らだから、うん、逆にデコボコする方が難しいから。僕でも平らに生えちゃうぐらいだから、そう。だから、
そんなに違う。
違う。だから、ほんと千番台でおしゃれな、リビングとか、寝室とかで、その吐き出し窓のちょっとこう、横から明かりが入ってくる形の壁のところで、やるんだったら、そこは本当に注意。これは本当に、もう剥がしてみないと、下地の良し悪しっていうのは分からないので、だからそこは、もしダメな場合もあるんで、あまりにもひどい場合は。あと、工期が短いとかって言われちゃうと、そこまでやってる時間ないですよってなるから、だから、工期の余裕と、そこの、もう、そしたらもうせっかくの高いお金かけて、ね、クロス張り替えて、リノベーションしてってなるんだったら、もう一週間伸ばしてまでも、そんなに、もう何十、ね、下手したら何年もその上、いい状態が続くのと、もう嫌な状態毎日見るのって言ったら、みたいになっちゃうじゃないですか。
そうですよね。せっかくね、素敵なものを選んだのに。
そう。だから、それ考えちゃうと、そのぐらいの余裕があった方が、新築もそうだけど、あんまり、忙していいものと悪いものあると思うんでね。生ものは急がなきゃダメだけど、建築はちょっと腐るぐらいの期間があった方が綺麗に収まるんで。まあね、言い方悪いですけどね。
はい。まあ、丁寧にやるべきところはきちんと丁寧にやらないと。
そう。時間は絶対かけないと、職人さんが慌てて仕事したところで、いいものはできないんで、と僕は思いますね。やっぱ適正な期間と適正なお金っていうのはやっぱあるので、必ずその、このぐらいの期間かかりますよとかあるじゃないですか。あと金額もこのぐらいかかりますよって。だから必ず3社ぐらいにあいみつ取って、真ん中ぐらいに頼んどいた方が、下手な工事をされる確率は減るかな。と思います。
注意が必要ですね。クロスに関してはね。はい。クロスのお話は、次回。
このぐらいで一回ちょっと前半分、あれしましょうか。
はい。わかりました。
いいですかね。
はい。OK です。そうしたらまた続きは、次回以降という感じになりますかね。はい。かしこまりました。ではまとめはまた次回にお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、翔太さんの会社の URL を番組の説明欄に記載しておきますので、どうぞそちらからお願いいたします。
お願いします。
翔太さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい。